早くもですね、2012年も6月に入ってまいりました。震災から数えますと15ヶ月が経とうとしておるわけであります。様々なことがですね、思い出されるわけでありますけれども、しかし私たちこの内陸に住んでいる者たちのですね、経験したことの中に、一つの大きな体験の中に停電ということがあったと思います。皆さんのところではそれぞれ長さはですね、違っていたことかと思いますけれども、その時仙台にいました私は、丸4日間ほど停電しました。しかし、その停電した時にですね、夕暮れから夜にかけて、街の方をですね、眺めた時に、私がこう、思ったことはですね、ああ、夜っていうのはこんなに暗いものなんだ、ということをですね、感じた、驚いたわけです。で、同時にですね、上の方を見ると、夜空を彩るですね、満天の星の美しさ。普段こんなに星がたくさんあるのかと思うぐらい星がですね、ありました。人工的な光にならされて、本来のですね、自然の美しさというものに感動する機会を失っているんではないか、そう気づいた時でした。で、今日のですね、私たちが共に見ていこうとしている聖書の箇所は、まさにそういうですね、人工的な光がない、ほとんどない、そういう時代であったわけです。当然電気はありませんし、またガスもない。あるのは薄暗いろうそくの光だけであります。それはですね、黒々とした夜であったと思うんですね。同時に現代とは比較にならないほど星々が見えたわけであります。で、それらの星々を見ていますとですね、毎晩毎晩、規則的に同じ星がですね、一定の道をですね、歩んでこう、動いていくということに人々は気づくようになりました。で、季節が変わるとですね、その軌道がどんどんこう変わっていきまして、行く方向がですね、変わってくるわけですね。しかしそれを見ているですね、人々は、観察していた人々は、星の動きというものには、規則的なものがあるんだな、ということが分かったわけです。で、好奇心に溢れた人々がその動き方というのを正確に測定して、その中から天文学であるとか、物理学だとか、そういう学問が発達していったわけですよね。で、星というものは基本的にそのようにしてこう決まった道をですね、歩んでいきますので、当然のことながらですね、その決まったものとは違うものが何かポッとこう現れるとですね、非常に興味を惹かれるわけであります。昨日までなかったところにですね、新しい星が急に現れたとか、そういう出来事が起こるとですね、詳しく一体それは何なのか、分析しようとしました。で、やがてですね、その普段と違うことが起こったからには何かして違うことが起ころうとしているのではないかと考えるようになっていった。それは自然な成り行きだったかもしれません。イエス様はですね、誕生した時のエルサレムを、そういうですね、星を見る達人たちが訪れた。それが今日の出来事。突然の出来事だったようでありますが、もう一度一節から三節を読みたいと思いますが、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。この突然の訪問者たちは東方のこの博士たちとこう書かれています。で、具体的にですね、どういう立場の人であったのか、詳しいことはここには書かれていないんですが、おそらくはバビロニアという、今のイラクを中心とするあたりですね。そのあたりで天文学を研究していた学者であって、なおかつおそらくこの国のですね、重要な立場にあった、かなり裕福な人たちではなかったかとこう言われます。というのは、このですね、旅をですね、続けていくためのお金をですね、持っているからですよね。 ちょうどですね、その彼らがいた、そのバビロニアでも明らかに異常な出来事が、その捕神の中に起こっていた。で、この博士たちはそれをですね、このあのユダヤに新しい捕神が生まれた、新しい王が生まれた印であろうと解釈しました。で、具体的にそのですね、天体現象というのは一体何だったのかというのは諸説あるんですけれども、一番こうでないかと言われている説はですね、紀元前7年のことでありますが、木星と土星がですね、こう一直線に並んでですね、非常に明るく輝くという出来事が起こったわけであります。これはもうパソコンとか使ってすぐシミュレートするとすぐできる、同じ、その時を再現することができるわけですが、まあ当時の中東の天文学はですね、木星というのは王を表している。高貴な星と考えていたようです。で、土星というのはですね、ユダヤ人を表すというふうに考えていたようであります。で、その王を表す木星とユダヤ人を表す土星がこう重なっている、そういうですね、現象を見て、ユダヤ人に王が生まれたのだというようなことを理解したのではないかというのが、まあ比較的有力な説と言われています。まあ、それがですね、確実かどうかというのは、私たちは確かめる術は残されてはいないのですけれども、しかしそのようにしてですね、彼らは与えられた能力というものを最大限に生かして観測をした結果ですね、この博士たちは電気も電話もない、おそらく 1000km ほど離れていた場所から、場所においてユダヤに王が生まれたと分かった。で、わざわざただ分かった、あ、そうということではなくて、その王を礼拝するために遠い遠い旅をですね、1000km をですね、になるであろう旅を続けて、ユダヤの首都であるエルサレムにやってきたのであります。で、今日私たちがまず心に留めたいことは、このですね、異邦人の博士たちですよ。ユダヤ人ではない。異邦人の博士たちの驚くべき謙遜さと素直さですよね。確かに空を見るとですね、これは驚くべき普通ではないことが起こっているんですが、しかしながら、彼らがですね、ユダヤ人とですね、彼にとってユダヤ人とはどういう人かと言いますとですね、彼らはこの自分の国のバビロンという国にですね、ユダヤ人たちは滅ぼされた国ですよね。もう600年も前にはなりますけれども、バビロンという国にですね、ユダヤが攻め込まれて、あっけなく、滅ぼされて、ユダヤ人は皆捕らえられて、バビロンに連れて来られる、バビロニアに連れて来られるという、そういう、ことが起こっております。世界史において。で、そのですね、ユダヤ人たちの中ですね、の中に救い主が生まれるということを彼らは信じていたわけでありますから、そのですね、王様のことなんですよね。で、古代の社会ではですね、国と国が戦うときというのは、実はですね、その国の神とこの国の神が戦うというような、その神々の代理戦争であるかのような、そういう理解を人々は持ってたんですよね。ですから、バビロンという国にですね、このユダヤという国に滅ぼされたということは、そのユダヤの神というですね、そういうふうにですね、人々はみんな見ていたわけであります。ですから、戦いに敗れたこのユダヤのですね、王であるとか神であるとか、そのような存在をですね、目を止めるということは、あまりバビロンの人に、バビロニアの人にはなかったかもしれません。しかし、この博士たちは真剣にそれを受け止めたのであります。ユダヤ人たちが大切にしていた旧約聖書の中に、救い主が現れるということが予言されていた。それをですね、信じて待ち望んでいたのであります。だからこそ星が現れた時に、立ちどころに彼らはですね、これはユダヤに王が生まれたのだ。予言された通りに王が生まれたのだということを見抜いたんですね。聖書の約束は必ずなるんだと信じて待ち望む。その待ち望む姿勢がですね、彼らをして遠いバビロニアからエルサレムに向かわせていったわけであります。で、そのようにしてですね、待ち望んでいる人々に対しては、神様はですね、どういうことをしてくださるかというのが、9節からどこに書いてありますね。9節、10節。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼がのおられるところまで進んでいき、その上に留まった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。 星が彼らを導いたというのは具体的にどのようにしてであるのかというのは分かっています。私たちはまあスーッとこう動いていったのかなとこう思いますけれども、正確にどのようなものであったのかは分かりませんが、しかしここで重要なことは、彼らは自分でどこだどこだと言ってですね、自分で調べて聞いて回ってですね、調べたというんではなくて、導かれてこの救い主のところにやってきたということです。星が彼らを導くというのは現代的な私たちの感覚からするとそんなバカなことがと感じるかもしれませんが、しかし聖書が語るところによりますと、人をですね、信仰に導くことができるのは、ただ神様だけなんだということであります。人はですね、自分自身の探求心によって救い主を見つけるということはできない。神様がご自身を待ち望む人を神様が導いてくださって救い主のところにこう送ってくださる、出会わせてくださるんですね。博士たちはまさしくそういうふうにしてイエス様のもとに導かれていったんです。聖書にですね、次のような言葉があります。ちょっと開けてみていただければと思いますが、マタイの少し後ろにヨハネの福音書ありますね。ヨハネの15章の16節の言葉であります。ヨハネの15章の16節、それでは読ませていただきます。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選び、あなた方を任命した。私たちはどうでしょうか。ついですね、信仰というものを考えるときに、私が信じたんだ。私の信仰だ。そういうふうに思ってしまいます。まあそのですね、信仰告白という意味ではですね、それは非常に重要なことなんでありますけれども、でも考えてみると、実はですね、それすら神様が信仰を持てるように導いてくださったということなんですよね。博士たちは遠い国からやってきてですね、教えられたのはただベツレヘムという町らしいと、ただそれだけの情報だけでですね、名前もわからない。どこにいるのかも全くわからない一人のですね、赤ん坊を探し当てるということは非常に難しいことでしょう。しかし、博士たちにはそれができたわけです。救い主を待ち望む心があったから。人がですね、救いに導かれるときも同じだと思います。神を待ち望むという心を持っているものを、神様はですね、ご自分のもとに導いてくださる。引き寄せてくださる。こちらだよ、こっちだよ。これはですね、この2000年の昔から、いやもっと前から今に至るまで何ら変わることがない真理だということですね。さあ、ここで時計の針をですね、少し戻してみたいと思います。博士たちがやってきた時のエルサレムの人々に今度は目を向けたいと思うのです。異邦人の博士たちはですね、救い主を待ち望んで、ユダヤの王をですね、待ち望んでエルサレムにやってきました。ユダヤの王なんだから、ユダヤのですね、首都であるエルサレムに来れば何かわかるだろうとこう考えたからですよね。で、当然博士たちはですね、エルサレムの人はもう当然王様が生まれたことを知ってるに違いない。このことによると国を挙げてですね、お祝いしてるかもしれないとこう思ったかもしれませんね。ところが当のですね、エルサレムにいた人たちは全く反対の姿を見せるわけです。彼はですね、この博士たちの言葉を聞いてですね、なんと、恐れ惑ったとこう書いてあります。とりわけ当時ですね、ユダヤの王であったヘロデ王という人のですね、この慌てふためき世はですね、本当に大きな目立ったものだったようですね。まるで予言されていた王が生まれることが自分に不都合でもあるかのような、そういうあり方であります。一体どうしてこういう姿を彼は見せたのか。実はこのヘロデ王、これヘロデ大王とこう呼ばれる人ですけれども、この人はユダヤ人の王なんですけれども、実は純粋なユダヤ人ではなかったんですね。彼はユダヤ人という人と イドマヤ人という人のですね、間、今月のですね、人でありました。イドマヤ人というのはあのエサーのですね、子孫ですよね。ですから、根血の人がですね、私はユダヤ人の王だと名乗るということは、それは致命的な弱みになるんです。で、彼はもちろんそれを知ってましたから、たくさん賄賂を使ってですね、ローマ皇帝に取り入ってですね、ローマ皇帝から、良いだろう、お前をユダヤの王と認めてやると、こう、お墨付きをもらってやっと王になった。ユダヤ人たちはそういうですね、ヘロデの事情を知っていたので、ヘロデのことをですね、あれは半分ユダヤ人だからと言ってですね、少し低く見ていました。ヘロデもですね、そのことを少しかなり気にしていましたので、ユダヤ人たちのご機嫌を取ろうとしてですね、エルサレムにですね、豪華な、何十年もかけて豪華な神殿を築いた。イエス様はある時そのですね、前ですね、弟子たちと話していることがあります。聖書に出てきますけれども。あるいはまたその神殿以外にもですね、公共事業をですね、たくさん行って、機嫌を取ろうとした。まあなんか今の時代に少し似ているような気もしないでもないですが、しかしこのヘロデはですね、そういうことを機嫌を取る一方です。自分に歯向かってくる敵に対してですね、容赦なくですね、仕打ちをするという人でもありました。晩年になると疑り深くなってきてですね、実の息子でさえも殺めてしまうような血も涙もない人になっていくんですね。ですからそのですね、このヘロデを任命したですね、ローマの皇帝のアウグストはですね、こう言ったというふうに記録が残っています。ヘロデの息子であるよりは、ヘロデの豚である方が安全だとこう言ったっていうんですよね。で、まさに彼にはそういう弱みがありましたので、博士たちが来てですね、星を見てユダヤ人の王がお生まれになったということを私たちは知りましたと言われたときに、ヘロデはですね、青ざめて不安になったのです。彼は家柄にですね、弱点がありました。その彼がですね、もし生粋のユダヤ人の王が現れたら、自分の立場が決定的に危うくなるではないか。何としてもそのユダヤ人の王とやらを泣き物にしなければならない。これがヘロデの頭に真っ先に浮かんだことですね。で、それがどのようにしてですね、現れていくかというのは13節からところに書かれているところでありますが、ヘロデにとってはしかし、メシアが生まれる、救い主がお生まれになるということは、自分の脅かすものでしかないと、そういうふうにしか考えられなかったんであります。ヘロデにとっては、自分自身が救い主でありました。私が王なんだ。他の誰でもない、私の救いは私自身なんだ。他に王は必要ないんだ。そんな王は排除しなければいけない。それは彼の考え方でありました。皆さん、今日の箇所は、救い主というものに対して、人が取るですね、三つの典型的な反応がですね、よく現れている箇所だなと思うんです。第一の人々はですね、すでに見た博士たちのように、神を待ち望み、救いを待ち望んでいる、ワクワクしながら待ち望んでいる人たちであります。二番目のタイプが、このヘロデの示したようなタイプでありまして、救い主が来たと聞くとですね、自分を守ろう、守ろう。自分を自己保身に走る、そういう人たちであります。このタイプの人はですね、あなたの救い主、あなたの王が来ましたよ、と聞いたときにですね、反発するんですね。なんだって、私には救いなんか必要ない。私は自分だけでやっていけるんだ。余計なお世話をしないでくれ。そういうふうに時に激しくですね、あざけったり、敵意を見せたりしながら反発してくるんですね。で、こういう人はですね、自分は実は救いを必要としてるんだということをですね、うすうす感じていながらもそれを決して認めない人であります。それを認めるくらいなら、相手を亡き者にすることも厭わない。それほどに、周りに自分を認めてもらいたい、受け入れてもらいたいという人であります。で、このような人々はですね、自分を守ろうためならどんなことでもするんですね。7節から8節では、演技もしているわけです。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。ヘロデはですね、昼間にですね、真っ昼間に博士たちを呼びつけて、聞き出すということはしないんですね。こっそりと誰にも知られないように博士たちはちょっと夜、暗い時だったかもしれません。 で、それはですね、あの王様はなんか赤ん坊一人のことを恐れてるみたいだよとこう言われるのがですね、嫌だったんですよね。それだけではない。8節を見ると彼はですね、試みにもないことをやすやすと言っています。私も行って拝みたいんですよ。博士たちはそんなヘロデの偽りをですね、この時点では見抜くことはできなかったようでありますが、それほどヘロデの演技というのは完璧なものだったわけです。古代のですね、厳しい権力闘争を彼は勝ち抜いて王になりました。その彼にとってはこういうことは朝飯前だったのかもしれません。皆さん、ヘロデという人を見るときですね、なんか極端な人だな。残忍な人だ。一見すると私たちとはですね、全然かけ離れたもう関係ない遠い人に感じるんですけれども、でも実は私たちの中にも自分を守ろうとしてしまう。そのために心にもないことをですね、言ってしまう、そういうところはですね、あるんじゃないかなと思うんですね。でもそのような生き方をしているとですね、心の安らぎや平安というものは全くないんです。ヘロデはですね、実にその点で見るとかわいそうな人だったと思います。彼の心の中はいつも不安でいっぱいでした。いつ裏切られるかもしれない。いつローマから見捨てられるかもしれない。いつユダヤ人が反乱を起こすかもしれない。いつユダヤ人の本当の王が現れるかもしれない。もういつもそういう不安でいっぱいですね、それを守るために何とかし自分は今持っている権力にしがみついていこうって言って、最後にはですね、血を分けた家族さえ信用できなくて、お前、俺の座を狙っているんだろう。そういうふうになっていってしまいました。もしヘロデがですね、ああ、自分は本当は弱いんだな。不安でいっぱいじゃないか。そのことを素直に認めることさえできたならば、ヘロデの人生はどんなにか変えられたかなとこう思うんですね。実はこのヘロデの姿はそういう意味で私たちへの教訓ではないかと思います。聖書はですね、あなたのために救い主がお生まれになりましたよと素晴らしいお知らせを言ってきた。それを聞いてですね、私にはそんなものはまあ必要ないなと考えるのか。いや、それともそこで、ああ、私も救いを必要としているんだな。と考えるのか、そこが分かれ道であります。もし人が自分を守ろうとしていくならば、足元を救われて楽に落ちていってしまう。ヘロデの人生を見るとき、それは明らかではないでしょうか。そうではないんです。そういう救いがあるなら私もいただきたいですね。ただ一言で言われ、こういうふうに言うことができたならば、ヘロデの人生はどんなにか変えられたかと思うんです。彼の人生はですね、荒れ狂う、こう、嵐のようでしたね。その彼の心の中をですね、私たちが見るときに、神様の前に素直に生きるということ。それがどんなに大事なことか、私たちは教えられるんではないかと思うんです。さあ、これまでそういうわけで、救い主が来たと聞いてですね、人が示す三つのタイプがあると言いましたが、その二つを見たわけです。第一は救い主を待ち望む人。第二は救い主が来た時にですね、自己保身を図って反発する人。第三の人はですね、ではどういう人なんでしょうか。それがですね、4節から6節のところに書いてあります。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼は王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダヤの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のためイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。第三のタイプの人はこの民の祭司長たち、学者たちでありまして、このタイプの人はですね、知識は持ってるんだけれども、行動はしないという人であります。知識は素晴らしい並外れたものがあります。ですから、最初たち、この人たちはですね、ヘロデ王からキリストとかいうメシアというのは どこで生まれるのじゃとこう聞かれたときにです。はい。ユダヤ地方のベツレヘムです。とこですぐに答えることができました。で、6節はですね、ミカシャの5章2節のこの引用なんですが、彼はですね、聖書バラバラどこだったっけ開かなくても、はい。つってこの言葉を暗唱してですね、言うことができる。これですから、祭司長たちにとってはですね、こういうメシアはどこで生まれるのかという、そういう質問というのはですね、もう、初歩の問題ですよね。 もう常識すぎて考えるまでもなく、すぐにパッと答えが湧き浮かぶような、そういう類の質問だったんです。で、皆さん、これほど鮮やかに救い主はベツレヘムで生まれるんだということを知っていながらも、その中で一人もですね、彼らの中で一人もですね、実際にベツレヘムに行って確かめた人はいなかったんですよ。この事実は本当に驚かされるんです。エルサレムからベツレヘムはですね、遠かったんだったらまだわかりますけれども、その距離はたった10キロしかないですよ。歩いたって2時間もあればですね、続く距離だと思います。馬を使ったら30分もかからないで行ける距離で、それがエルサレムとベツレヘムの間の距離であります。そんなに近い距離でありながらも彼らはですね、どれと言ってかかとを上げていこう、そういうことさえしなかったんであります。なぜでしょうか？無関心です。無関心という恐るべき病が彼らの中にあったんですね。なぜ彼らは無関心だったのでしょう。一つはですね、今メシアが来るはずがないさと思い込んでいたことであります。彼らはですね、メシアが来るのはですね、いつかというと、イスラエルが平和になって、繁栄を極めて、再び黄金時代がやってくる、その絶頂期に、この救い主が来るんだ。まあ、そんな風に信じておりました。ですから彼らは救いというのはですね、もっぱらですね、このイスラエルという国が栄えるというですね、政治的な意味とか軍事的な意味で捉えていたんです。私を捉えているこの罪という問題、神様から私を引け離しているこの罪という問題、これこそが本質的なことで、ここから救ってくださる救い主こそ本当の救い主なんだな、というふうには考えなかったということです。で、もう一つですね、彼らが無関心だった原因はですね、もう私たち分かってるからって思ってたことですよね。知識持ってるんだから。分かってから。その思い込みですね、たった10キロ行って本当かどうか確認しようとしなかった。思い込んでいたので、ああ、そう、無関心が彼の心を追い尽くしていたわけであります。で、このですね、最初たちの姿こそ実はですね、私たちクリスチャンにとって一番、本当に、何と言いましょうか、鋭い警鐘を鳴らしていることじゃないかなと思うんです。私たちもですね、こういうことはないでしょうか。まあ、聖書ね、救いの話、ああ、マタイ2章ね、これ何回も読みましたよ。クリスマスのために読んでます。ああ、わかってます、わかってます。こういう思い込みが私たちの心を支配してしまうことはないでしょうか。あるいはこの最初たちのようにですね、救い主を礼拝したいと思ってですね、わずかの道のりを出かけていくことも、なんか億劫だな、足が重いな、そういうふうに思ってしまうことはないでしょうか。あるいはまた、私一人ね、その救い主の時に、ところに行っていくかね、行かないかって、まあ全然体制に影響はないですよ。神様は私一人が行くか行かないかなんて気にも留めてないんですよ。そういうふうに考えてしまうことはないでしょうか。けれども今日の箇所が示していることはですね、聖書の知識はほとんど持ってない。あ、ごめんなさい。聖書の知識をですね、本当に豊かに持っている人でありながらも足を向けない。そういう人がいる一方で、聖書のことはほとんど知らないんだけれども、遥か遠くからやってくる人もいるんだ、ということを私たちに教えています。私たちは、果たしてどちらのタイプなんでしょうか。それが今日問われているんではないかと思うんですね。で、この第三のタイプの人の問題というのは単に無関心なだけというわけではなかった。より大きな問題はですね、傲慢という問題であります。彼らはですね、自分たちはもう十分に宗教的な生き方をしているというふうに思い込んでおりました。そこに最大の問題があるわけです。なぜならば、そういう傲慢こそが私たちにとって救い主は必要ないという思いにさせるんです。神は必要ないという思いにさせるんです。ですから私は今日申し上げたいことはですね、大切なことは宗教的な生き方をすることではありませんよということです。神様は私たちですね、クリスチャンらしく生きなさいよって言ったんじゃないんですよ。神様は私たち言われたことは、キリストと共に生きなさいということであります。人の目から見てクリスチャンっぽいねと言われるために私たちは信仰を持っているのではない。 あるいはまた自分で自分を見て、自分もなかなか成長したクリスチャンになってきたなとですね、思い込むために私たちは救われたんではない。ただ私たちの中に、イエス様に出会いたいな。イエス様の愛に捕らえられたいな。このイエス様のそばにいたいな。そういう情熱。その情熱が私たちにとって一番大事なことであります。当時のユダヤで社会的にはあの人は本当に素晴らしい信仰者だねと言われていた人たち、祭司長たちや律法学者たちは致命的にですね、その神のそばにいたい。キリストのそばにいたいという思い。救いをいただきたいというその謙遜な心に欠けていた。救い主を待ち望むという情熱が彼の中にはありませんでした。それが彼らをこんなに無関心な人に、こんなに盲目な人にしてしまったということであります。皆さんはいかがでしょうか？聖書に書いてあるのはですね、こういうことです。イエス様、救い主がお生まれになりましたよ。でもその救い主のもとをですね、実際に足を運んで訪れて礼拝したのはですね、ルカの福音書に出てくるあの貧しい羊飼いたちと、そしてここに出てくる博士たちだけだったとこう書いてるんですよね。これは非常に象徴的だと思います。それはこのイエス様、この救い主イエス様という方はどういう人たちの救い主なのか。それは、心の貧しい人たちであった羊飼い、そういう人たちとか、あるいは選ばれた民じゃなかった。そういう異邦人をただ神を待ち望む思いを持っていた、その異邦人、その人たちを信仰にのみによって救うために、この救い主は来られたということを象徴的に表しているんではないでしょうか。今日の箇所を見ますと、エルサレム中の人たちもですね、王と同様であったと書いてます、3節に。エルサレムの住の人たちがですね、博士たちがですね、異国の博士たちが来て、なんだ、救い主が生まれになったらしいです。そうなのと聞きながら、実際にベツレヘムに行って、それを確かめた人はいなかったということです。私たちはどうするのでしょうか。それが今日問われていることです。そうだ、信仰だけで救われるというならば、私も実際に行ってその救いをいただきたいな。いや、いつもこの救い主のそばに行きたいな、いたいなと思って行動に移すのでしょうか。それとも最初たちのようにですね、すでに救いは来ているにもかかわらず、その後2000年以上もですね、まだかとですね、待ち続けるのでしょうか。あるいはまたヘロデ王のように自分にはですね、救いは必要ないんだと思って生きるのでしょうか。聖書はイエス・キリストが救い主であるということを数多くの証拠を持って証明しています。その一番ですね、わかりやすい証拠というのはですね、イエス・キリストが旧約聖書に書いてあったですね、数々の予言をその通りに成就したということであります。彼はベツレヘムで生まれるということも、ここに書いてある、6節に書いているように予言された。その通りになった。ヘロデによって迫害されるということもですね、この、13節以降のところに成就している。ナザラ人と呼ばれるということもですね、この23節あるようにその通り成就していく。十字架についてまた復活するということもまた成就している。イエス様は十字架の上で語られた言葉さえもですね、聖書の中に予言されている。で、それが私たちの前に歴史的な事実ですよと言って差し出されているのであります。救い主はもう私たちの前に来ています。そして今、救いの扉はですね、開け放たれています。誰でも待ち望む思いを持ってそこをくぐるならば、その救いはその人のものとなるんだと聖書は約束しています。まさに恵みの時代であります。しかし同時に、私たちはこの救い主が世に来られたということを思うときに、もう一つ忘れてはいけないこともあります。それは、聖書はこの救い主は、もう一度世に来られますよと言っていることであります。イエス様は2000年前に今日のところで来られたのと同じように、今度はですね、世を公平に裁くお方として来られますよと聖書ははっきり予言しております。で、皆さん、もしですね、イエス様がその世を公平にお裁きになるためにもう一度来られたならばですよ、今度は私たちがこの2章に書かれているエルサレムの人たちのような立場に置かれるんです。救い主が来た。 そのことを私たちは理解しておられるでしょうか。私たちはそのイエス様が来られた時にですね、そのイエス様をどうお迎えするんでしょうね。博士たちのように、ああ、イエス様来てくださいましたね、と言ってお迎えするんでしょうか。それともヘロデのように、ああ、なんかまずい。よし、全部ですね、私のしてきたまずいことが明るみになってしまう、と思ってですね、慌てふためくんでしょうか。あるいは宰相たちのようにですね、ああ、救い主来たの。無関心で通そうとするんでしょうか。それは一人にですね、今私たちがどういうふうに生きていくかというその決断にかかっているということです。イエス様はいつ私たちの元にもう一度お越しになるかわからない。救い主が世に来られるという予言は、最初の予言はすでに成就したのであります。最初の予言が成就したということは、次の予言も成就するということです。イエス様はもう一度世に来られる。イエス様は最初に来られた時と次に来られる間の時代に私たちは生きていますが、その間はですね、の時代は、イエス様を、もう一度来られるイエス様を待ち望んで生きるという、そういう時代ですよね。皆さんは今という時代をどういう思いで生きられるのでしょうか。私たちには人生をどういうふうに生きる自由もあるんです。自堕落に生きる自由もあるし、神に仕方がない自由もあれば、あるいはまた神様に従っていく、そういう自由もあります。どのように生きるかは私たちがに与えられている選択なんですね。私たちはどこにいても救い主を待ち望む心というのを持ちたいわけであります。そして、博士たちがですね、イエス様のところに行って素晴らしい最上の自分のできる最上の贈り物をイエス様に捧げました。同じようにですね、ああ、イエス様のためならば喜んで自分にできる最善のことを捧げたいですね、と、そういう人に私たちはなりたいわけです。知識は持っているんだけれども、実際の行動は何もしない。無関心のまま歩んでいく。そういう人ではない。そういう人にはならないようにしたいわけです。聖書が語ることは、先のものが後になり、後のものは先になるということが書いてあります。まさしくですね、もう自分たちは救われてるんだとですね、自信満々であった宰相たちのですね、横をですね、救いの、あの人たち救いの外にいる異邦人ですよねと思われてた人がですね、通り過ぎて救い主のところに行って、救い主に一番最初に拝む人になったのであります。同じことは今日でも起こる。願わくばですね、ここにおられるお一人お一人が本当の意味で、ああ、イエス様、私の心に今日もお入りください。あなたを待ち望んでいます。私の主よ。とですね、心から恋したってイエス様をお迎えしていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。